こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、海外の事件のお話をしたいなというふうに思います。アメリカのブルックリンの吸血鬼とか殺人鬼サンタクロースとか、そんなふうに言われたアルバート・ハミルトン・フィッシュという人のお話をしたいなというふうに思います。以前ですね、海外の事件、エドワード・ゲインのお話をしました。お墓からですね、墓場ですよね、そこから人の遺体を掘り返してきて、その体を分解してですね、家具を作ったりとか、楽器を作ったりとか、服を作ったりとか、そういうことをしていたエド・ゲインのお話をしたんですけれど、今回はアルバート・ハミルトン・フィッシュという、これはアメリカの方で、1936年ぐらいに、死刑によって、死んだ。ただ400人ぐらいの人を殺めたんじゃないかというふうに言われている、僕が知ってるだけでも最も被害を出してしまった、殺人鬼のお話です。で、この前回お話したエドワード・ゲインはですね、例えばそのヒッチコクの最古とかですね、悪魔の生贄とか、いろんな、その物語のモデルになっているんですが、この人はですね、人の体を使って何かを作ったりとか、そういうことをしていた人なんですけれども、今回紹介するアルバート・ハミルトン・フィッシュというのは食人鬼というふうに言われていました。要はそのカニバリズムとか、そういうふうに言うんですが、人をこう食べてしまう人なんですね。で、実はその食人の物語、カニバリズムの物語っていうのは結構たくさんあります。で、映画もですね、そういう物語が描かれた映画たくさんあるんですね。例えば有名なとこで言うと、デリカテッセンとか、羊たちの沈黙シリーズもそうですよね。レクター博士がその人を食べるというのがあるんで、あのシリーズはだいたいカニバリズムの話がよく出てくるんですけれど、そのデリカテッセンっていうのは、僕もかなり好きな映画なんですけど、これフランスの映画で、ジャンピエール・ジュネという監督、あとなんとかキャロというもう一人の監督と一緒に作ってるんですけど、お肉屋さんの話なんですね。なんかの大変な戦争が起こった後の世の中、パリのどこかにあるお肉屋さん、ここにですね、大道芸人の男が仕事を求めてやってくるんですね。で、戦争後なんてみんな貧しいような状態でも、そこのお肉屋さんは繁盛してる。で、そこに仕事を求めてやってきた、主人公で、お肉屋さんは雇ってくれるんですよね。なんですけど、実はそこのお肉屋さんは、従業員を雇うという名目でその人を集めてですね、でその人を殺害して、で、その肉を売っていた、お客さんに売っているという、そういう物語なんですね。アメリとか、ああいうのを撮った監督さん、かなり有名な監督さんですけど、そういう物語です。で、それ以外にも実は日本にもたくさんこの人を食べる物語っていうのはあります。例えば鬼ババアの足立ヶ原という物語がありまして、これとある女がいまして、この女はお姫様のお世話をずっとしてるんですね。で、このお姫様が、ずっとその喋ることができない。で、お医者さんというか占い師とかそういう人に見せたらですね、その胎児の生肝をお姫様に食べさせたらお姫様は喋れるようになると。で、それを聞いた女はですね、いろんなところ、東北の方まで行ってですね、そこでその人を殺害してですね、お姫様のための生肝を、ゲットしようというふうにするんですよね。 まあ、その時点でどうかしてるっていうふうに思うんですが、まあ、そんだけまあお姫様に対する忠誠心がすごい熱い女だったと。でついにですね、その妊婦の人をまあ見つけてその人を殺害する。でさらにお腹を裂いてですね、いわゆる胎児、お腹の中の赤ちゃんを取り出して、まあ、その赤ちゃんを殺害して、赤ちゃんの中から生肝を取り出すということになったんですが、まあ、実はその殺害した妊婦というのが自分の実の生き別れになっていた娘だったと。でつまりそのお腹の中にいて殺害して生肝を取ったのは、まあ、自分の実の孫であったと。でそれを知った女はですね、まあ、気がおかしくなってしまって、その後鬼ババとなってですね、まあ、人々を殺し続けるというのが、これは足立ヶ原という物語なんですけど、まあ、こんな物語もあります。他にもまあ戦争中の物語結構たくさんあって、北海道の方は光ゴケですね、まあ、人を食べた人はですね、まあ、夜になったら体が光ってしまうみたいな、まあ、そういう、人を食べる、まあ、そういう物語で、あと、まあ、実際にあった光ゴケ事件というのも実際あったんですけども、他にもですね、まあ、南西諸島の方ですね、これ日本が戦争した頃、まあ、小笠原事件とか、父島事件とかいうんかな、これはその、まあ、日本が、ミクロネシアとかですね、あっちの方に攻め入ってた時に、まあ、食べ物がなくて、でそこでまあ捕虜にしたアメリカ兵をまあ食べてしまったと、まあ、いう事件ですね。で、困難もありますよね。まあ、他にも、まあ、世界的に見ると本当にたくさんたくさんこの人を食べる物語、事件というのはあるんですけど、まあ、このアルバート・ハミルトン・フィッシュはですね、まあ、それを何と言うんだろう、もう自分の快楽のためにまあやっていたというのが、まあ、一番の特徴かなというふうには思います。まあ、さっき紹介した事件というのは、まあ、大体食べるものがなくてですね、で、まあ、それでまあそのやむにやまれずというか、まあ、その人の、まあ、例えば遺体とか、まあ、そういうのを食べるみたいな、そういう物語が多いんですけど、まあ、このアルバート・ハミルトン・フィッシュは、まあ、それを楽しみとしていたと、まあ、いうことなんですね。で今回はこのアルバート・フィッシュの人生と、まあ、なぜそういうふうなことになっていったのかというのと、まあ、最後はその死刑で、まあ、電気椅子で、まあ、その死刑になるんですけれど、まあ、その時のお話をしていきたいなというふうに思います。で実はいろいろ調べてるとですね、さっきちょっと紹介したデリカテッセンですよね、これと、まあ、アルバート・ハミルトン・フィッシュは、まあ、それなりにちょっと関係性があるかなというのもちょっと今回感じましたので、まあ、そんなお話もしたいなというふうに思います。アルバート・ハミルトン・フィッシュが生まれたのはですね1870年なんですね。で亡くなったのが1936年、まあ、あの第二次世界大戦より前にもうすでに亡くなってるんですけども、まあ、実はですねその最終的にその死刑で亡くなるわけなんで、まあ、最後の事件というか、まあ、逮捕されたきっかけの事件というのがあるんですね、まあ、最後の事件ではないな、逮捕されたきっかけの事件ですね。まずはこの事件についてお話したいなというふうに思います。その事件が起こったのは逮捕される6年前の1928年のことでした。で、とあるお家にですね、まあこう60歳ぐらいの、まあ、すごい身なりのいい紳士がやってくるんですよね。で実はそこのお家の10歳のグレースちゃんという女の子が、まあ、被害に遭ってしまうわけなんですが、まあ、この家ではですねそのグレースちゃんのお兄ちゃんが、まあ、仕事をしたいなということで、まあ、その新聞の広告欄に、自分は18歳ですと、どんな仕事でもやりますと、まあ、いうのを、まあ、これニューヨークの方に住んでたんですけど、そこのまあ新聞に書きます。でするとですねコンコンコンコンコンコンコンコンと、まあ、家を訪ねてきた人がいる、ガチャン 開けるとそこに立ってたのは、まあ、白いひげが生えてビシッと高そうなスーツを着た、まあ、老紳士、まあ、60歳ぐらいのおじいちゃんだったと。で、まあ、その人はですね、その18歳の、まあ、亡くなったグレースちゃんのお兄ちゃんに、まあ、ぜひ一緒に仕事をやりませんかと。で、僕はこの近くで、まあ、農場をやってるんだけれども、まあ、もしうちで働いてくれたら、1週間にですね14ドルあげるよと。で、まあ、その1928年の14ドルが、まあ、どれぐらいかというとなかなか分かりにくいかもしれないですけど、多分ね1週間で、20万ぐらいあげるよみたいな、まあ、それぐらいの金額やったんですね。まあ、今やったら怪しいと思うと思うんですね。1週間で20万もらえるような仕事なんか、そんな18歳の人になんなんていう感じなんですけど、まあ、ただ当時は景気も良かったんで、あ、そんなんできるんだと、まあ、いうふうにこの家の人は思った。まあ、なんですけど、まあ、実はその日ですね、実際仕事をするまでは至らずですね、後日もう一度その老紳士が家に訪ねてきます。で、この時に、まあ、グレースちゃんがそのこの老人にこんにちはというふうに挨拶するんですね。で、このグレースちゃんを見たこの老人は目をキラッとさしてですね、お嬢さん、いい話があるんだけれど、どうかな。え、なに。実はね、僕の、まあ、親戚が家でパーティーを、まあ、するんだけれど、お嬢さん一緒に来ない、まあ、みたいな話をするんですね。で、まあ、ちょうど同世代の、まあ、子供のいる家で、まあ、パーティーをするんだけれど、まあ、お客さんが少ないから、まあ、よかったらグレースちゃん家に来てくれないかと、まあ、老紳士はそういうふうに言うんですよね。で、この、まあ、グレースちゃんの家族はですね、まあ、この老紳士がやがて自分家の長男を、まあ、1週間で20万の仕事を、まあ、雇ってくれる雇い主になるということで、まあ、グレースちゃんも喜んでるんで、じゃ あ, あのグレース行ってらっしゃいと、まあ、いうふうにして行かすんですね。で、まあ、2人で車に乗って駅の方に向かいます。で、それっきりグレースちゃんが家に帰ってこないと、まあ、いうようなことになりました。で、警察はですね、まあ、必死にグレースちゃんを探すんですけど、もちろん家族も探すんですけど、全く見つからなかった。あの老紳士はどこに行ったんだろうと、まあ、いうふうになってました。まあ、実はですね、その電報を打った場所とか家族の手土産、なんかこれチーズかなんか買ってきてたんですけど、そのお店とか当たってですね、この直筆のサイン、まあ、その筆跡は警察はゲットしていました。でもそれ以外に何の手がかりもない、まあ、そんな状態だったんですね。で、その6年後、これがまあ逮捕劇が起こった1934年の11月に、まあ、実はそのグレースちゃんがいなくなった家に一通の手紙が届きます。差出人はですね、デイビス船長の友人と、まあ、いうふうに書かれていました。で、まあ、その中にはですね、とんでもない内容が書いてたんですよね。親愛なるグレースちゃん一家の皆様、私は今まで長い間船乗りをしていました。で、船乗りの友人もいます。その友人はアジアのいろいろな場所をめぐって、その中で中国で人間の肉を、子どもの肉を食べて、その味が忘れられないと私に語ってくれました。私はそれを聞いて、私もいつか子どもの肉を食べたい、そう願うようになりました。そんな時にあなたのお家で、あのかわいいグレースちゃんに会ったんです。 まあ、みたいなことをつらつらつらつら手紙を書いてるんですね。これ実際ね、ウィキペディアの方にと手紙の内容が結構載ってます。で、まあ、グレースちゃんをですね、まあ、どうやって連れ出したか、でグレースちゃんをまあどこに連れて行ったのか、これまあ自分家に連れて行くんですけども、でグレースちゃんはですね、最初庭で花を摘んでいたと。でその間に自分は部屋に入って裸になってグレースちゃんを呼んだと。でグレースちゃんは部屋に入ってきた途端に裸の私を見て、なんてことするの、ママに言いつけてやると言ったと。でその瞬間、まあ、この男はグレースちゃんの首を絞めて殺害して、まあ、その後グレースちゃんの遺体を解体して、まあ、例えばシチューにしたりとか、あとはまあその、まあ、焼いたりとか、まあ、そういうふうにしてグレースちゃんを4日かけて全て食べきったというようなことを、まあ、手紙に書いていました。まあ、とんでもないやつなんですよね。わざわざそのまずその人を殺害するっていう時点でとんでもないですけど、そのしかもそれを食べるし、しかもその内容をですね、また書いてですね、その家族にこう送りつけると。これ4日じゃない、9日かけて食べたというふうにその書いてたそうです。で、まあ、警察もですね、まあ、とんでもない手紙だというふうにはなったんですけれども、まあ、そこからですね、この手紙の、まあ、筆跡、またその手紙が書いていた封筒で、この差出人の場所、まあ、みたいなことを調べていくんですよね。で一つその特徴的だったのがこの封筒でした。でそれがですね、まあ、その運転手のなんか労働組合の封筒みたいなものだった。でこれをまあ尋ねていくんですよね。でこれでまあようやくアルバートフィッシュまでたどり着きます。まあ、これもねかなりその難しいんですけれども、まあ、要はですね、そのアルバートフィッシュはこの封筒を盗んでたんですよね、隣に住んでいる住人から。で警察はその隣に住んでいた住人が盗んだっていうことまで、まあ、その突き詰めてですね、このアルバートフィッシュところまでやってくるんですね。で警察官がですね、あなたにちょっと聞きたいことがあると、このアルバートフィッシュに言いました。でアルバートフィッシュはこの時にね、64歳とか5歳とか、まあ、それぐらいやったと思うんですけれども、まあ、警察に対してですね、まあ、自分のも隠し持っていたカミソリでですね、まあ、抵抗するんですね。警察官を殺害しようとするんですけれども、まあ、ただ警察もですね、まあ、いろんな訓練を受けてるんで、アルバートフィッシュをまあねじ伏せました。でこの時に、まあ、お前は今まで、まあ、どれぐらいの人を殺めたんだ、グレースちゃんにしたあの手際を考えたら一人じゃないだろうと、まあ、いうことを言うと、まあざっと400人ぐらいですかね、まあみたいなことを言ったそうです。ではこのアルバート・フィッシュですよね、まあ、この逮捕された段階でいくつだったかな、65で亡くなってるか63ぐらいなんですけれども、ちょっと生まれた頃からですね、この男のちょっと人生をちょっと紐解いていきたいなというふうに思います。生まれたのが1870年、これワシントンの方で生まれました。主に暮らしてたのは、まあ、そのもう少し北側のニューヨークとかそっちの方なんですけれども、でお父さんがですね75歳ぐらい、もうかなりご高齢ですよね。で12人兄弟がいたなんですけど、まあもう超ご高齢ということもあって、このアルバート・ハミルトン・フィッシュが5歳の時にお父さんが心臓発作で亡くなります。12人の子供たちはみんな孤児院に、まあ、お母さん一人で育てられないので預けられます。でここの孤児院がですね、まあ、むちゃくちゃ厳しくて、何かちょっと悪いことをするとですね、お尻をこうビシーンとこう鞭で打つと、まあ、いうようなことをしてたそうなんですね。ただまあ、本来はそのお尻バーンと叩いてですね、まあ、今やったら虐待っていうふうになるんですけど、まあ、当時はそれでですね、もう悪いことせんようにと、まあ、いうことをやってたんですが、実はこのアルバート・フィッシュがこのお尻を鞭で叩かれることを快感と、 まあ、いうふうに捉えるようになったんですね。でその後自分自身でもこうお尻を鞭でバシンバシンと、でただそれだけじゃなくてですね、その釘を打ったですね木の板みたいなもんでお尻をこうバシンと自分で叩くんですよね。もちろんビューって出血するんですよ。でもそれがまあ気持ちいいと、まあ、いうことで、その痛みでまあ勃起して射精するぐらいですね、この痛みを快感としていた、まあ、いわゆるこのマゾヒストというふうに言われる、まあ、そういう面があったんですね。でド変態や内科医と、まあ、いうことなんですが、まあ、それでもですね、1898年、まあ、28歳の時に9歳ぐらい年下の女の人と結婚して、まあ、子供もこれ諸説あるんですけど3人と言うてる時と6人と言うてるところといろいろ諸説あるんですけど、まあ、子供にも恵まれます。まあ、なんですけどもう子供がですねちっちゃいうちからですねもう生肉を食べろって言ってみたりですね、その木の板に釘を打ったものでですねこれでお父さんのお尻を叩けと、まあ、いうことで子供に叩かしてですね、で子供がバチンとお父さんのお尻叩いたらですねお父さんお尻から出血して、お父さんが気持ちいいと言うというえらいこっちゃという家なんですけれども、まあ、そんなことをしていました。で結局まあ奥さんはその浮気しちゃってですね、まあ、これもなんかちょっといろいろあるんですけれども奥さんともまあ離婚します。でこの頃からだんだんアルバート・フィッシュはまあ人をまあ殺害するようになりました。で基本的に最初はこの人マゾやったんですよね。実はまあ捕まった時もそのマゾの面とサドの面があるんですけれども、まあ、両方ありましてですね、捕まった警察が、まあ、お前ちょっとまあ牢屋に入れるから一回ちょっと服脱げと、まあ、いうふうに脱がすんですよね。で、まあ、健康状態チェックするからちょっと裸になって万歳しなさい、まあ、みたいなことを言うんですね。で、はい、お尻の方を向けなさい、でこうお城の中に何か隠してないかみたいなんで、そのちょっとうつむきなさい、まあ、みたいなことを言った時に警察がなんじゃこりゃというふうになるんですね。でこれは何かというとですね、アルバート・フィッシュは痛みが快感やったんです。で痛いのが好きなんです。だからまあお尻を鞭で叩いてもらったりですね、まあ、釘を打った板で子どもたちにお尻を叩かしたりとかですね、まあ、自分で叩いたりとかそんなことしてたんですけど、それだけじゃ飽き足らずですね、自分の体に針を打ち込んでいくんですよね。で陰嚢、これはまあキャン玉のことなんですけれども、ここの部分にですね打ち込んだ針がなんとその数29本、まあもう全く意味がもう僕はわからないですよね。その金玉にですねその何かをこう打ち込むというもののなんかその意味が全くわからないし、その数がですね27本、なんかこれ29本説もあるんですけども、もうどっちでも言えないかということなんですけど、まあ刺していた、で刺せば刺すほど気持ちよかったと、でもう気持ちよすぎて抜くのをやめたというので、逮捕当時にですね体の中に針、まあ、主にこうキャン玉袋の周辺にですね27本から9本の針が刺さってたと。まあもう膝から崩れ落ちるぐらいちょっと驚きましたけどね。これはでさらにそれだけじゃなくてですね、このアルバート・フィッシュはですね自分のお尻の穴に綿をねじ込むんですね。でその綿にですねそのジッポライターのオイルを染み込ませてですね、それをこうお尻の中にこうポコンと入れるんですね。でちょっとだけ出しとくんですよね。でこれにこう火をつけるんです。ほんなこうボッと綿が燃えるんですよね。でこれで自分の直腸ですね、お尻の穴を火傷させて熱い気持ちいいということをやってたそうです。 大丈夫ですか皆さん。もう僕これ本読んだ時ですね、もうあの別にお尻なんともないですけど、おおってなりました。まあそんなことを自分にしてました。でまあ自分にするだけやったらまだこの人いいんですけど、この痛みを人にも味わわせたいというようなことをずっとやってたんですね。で、まあ、その放浪師とかもしてたんですけど、とこれも放浪もですね、アメリカの23州放浪した説と、まあ、48州、まあ、48州って言ったらもう ほぼやんということなんですけど、それを放浪して渡り歩いてですね、まあ、主に貧しい子どもたちを、まあ、次々とターゲットにして、まあ、その自分が自分自身にあった痛みのようなものを、まあ、子どもたちに味わわせて、まあ、殺害して、まあ、さらにその遺体を、まあ、食べたと、まあ、いうようなことを繰り返していました。で、まあ、その数が本人が言うには400人、警察が裏取りできただけでも100人だったということなんですよね。しかもそのやり口がですね、そのひどくって、子どもたちにお金を払ってですね、でそれで誰か友達を連れてきてと、ほんならまあ君にはやらないからと、まあ、いうようなことでお金と恐怖で子供を操って、その子供の友達を連れてきて、まあ、その子供たちをまあ手にかけていたと、まあ、いうことですね。で、まあ、それがついに、1934年に、まあ、グレースちゃんの事件で逮捕されます。で裁判はですね、1935年に行われまして、これわずか10日ぐらいで、まあ、いわゆる死刑という判決が下されました。でそして、まあ、最終的には1936年の1月に、ニューヨークのですね、新進刑務所というところで死刑執行が行われました。で当時のニューヨークの死刑執行は、まあ、電気椅子だったと、まあ、いうことなんですよね。まあ、ただ厄介なのはですね、まあ、自分の体にですね、まあ、そのマゾで針を、まあ、27本29本打ち込んだりとかですね、わざとですね、まあ、内臓、自分の内臓を、まあ、そのオイルを染み込ませた綿を入れて火をつけて火傷させて気持ちいいみたいなことをやってる人がですね、また最終的にはこの、まあ、この電気椅子での死刑に対しても、まあ大喜びしたと、まあ、いうようなことは言われています。で、まあ、実際あの本なんか読んでますとですね、まあ、当時のこの電気椅子で その死刑執行というのがどういうものだったのかみたいなこともまあ書かれています。まあ、いわゆるですね、まあ、椅子みたいなところに座らされて、まずはこう頭にこう電極をつけられて、でさらにこうふくらはぎの部分にもう一方の、まあ、電極をつけられるんですね。で、まあ、ボタンが押されると一気に、まあ、3000ボルトの電気が流れます。3000ボルトですよね。家の家庭用の電気が確か100ボルトなんで、もう30倍ぐらいですよね。でこれによってですね、まあ、一瞬にして、まあ、全身のまあ、脂肪が溶けるんですって。だから脳みそとかも溶けるんですよね。でこれを、まあ、その3秒間の間で、まあ、大体はなくなってしまうと、まあ、いうことが言われてるんですけれども、一応その出力を弱めて最終的には3分間、まあ、1000ボルトから3000ボルトの電流を人間に流し続ける。まあ、するとですね、まあ、その唇がグインとめくり上がって顔がまあ紫に一瞬になってですね、さらにその体の血が沸騰してですね、まあ、全身に巨大な水ぶくれができると。で、まあ、ちょっとその電圧が強すぎるとですね、実際体が発火すると、まあ、いうようなこともなったというふうに言われています。でこのまあ電気椅子によって、まあ、最終的に1936年の1月16日、アルバート・フィッシュは65歳で、まあ、この世を去ったと、まあ、いうふうに言われています。で、まあ、ここまでが、まあ、基本的にはこのアルバート・ハミルトン・フィッシュの、まあ、生涯と、まあ、彼が指定化したことっていうことなんですけど、まあ、実はその デリカテッセンという、まあ、僕の好きな映画がこのアルバート・フィッシュと少し関連があるというような話をしたんですが、それがですね、異常快楽殺人というこの平山夢明さんという方の本に書いててですね、へえと思ったんですけど、この人がまあその殺害、まあ、人を400人殺害した期間っていうのが、まあ、大体こう1910年ぐらいから1934年ぐらいだというふうに言われています。まあ、14、5年ぐらいですね。でその間にですね、実はまあ世界ではまあいろんな事件が起こってまして、主にドイツの方でまあその人を食べるこのカニバリズムのまあ有名な事件が起こりました。でこの頃っていうのはドイツはですね、まあ、第一次大戦で負けてですね、まあ、その後ナチスドイツがまあ台頭してきて、でまあ第二次世界大戦とこうなだれ込んでいくみたいな、まあ、そういうタイミングなんですよね。でこの時に、まあ、実はそのドイツのまあお肉屋さんをやっていた男、これがですねデュッセルドルフの怪物と、まあ、いうふうに言われていたペーター・キュルテンで、もう一人がハノーバーの吸血鬼と言われていたフィリッツ・ハーマン、まあ、この人たちがその人の肉をまあ食べると、まあ、いうようなことをまあしていたというのが、まあ、世界中の大ニュースになったんですね。でその中でですね、このハノーバーの吸血鬼と言われたこのフィリッツ・ハーマンというのはまさにお肉屋さんやったんですね。で、まあ、ドイツでお肉屋さんをやってですね、で当時はその第一世界大戦に負けてですね、ドイツは超インフレですね、食べるもんなんてどこにもないと。ただそこのハーマンがやっていたお肉屋さんにはなぜかいつも新鮮な肉があって、まあ、お客さんがひっきりなしにやってくると。でもこのハーマンの家からはですね、まあ、夜な夜なですね肉を切るドーンドーンとい う, こう肉切り包丁でこう切る音が聞こえてきて、近所の人がうるさいうるさいと、まあ、いうふうに言っていた。まあ、するとですね、近所の人に対してハーマンはですね、夜にお騒がせしててすいません、まあ、できたらお肉を安くお譲りするので、まあ、どうかご勘弁をと、まあ、いうふうに言います。まあ、そしたらまあお隣のお母さんもですね、もともと食料のない時期にですね、肉を安くで売ってくれるなんて、ああ嬉しい、ハーマさんはなんて優しい人なんだと、まあ、いうふうになったと、まあ、いうふうに言われています。まあ、なんですけど、まあ、その後ですね、まあ、その警察の捜査でですね、まあ、実は多くの人をまあ殺害して、このハーマンはですね、まあ、睡眠薬で眠らして、その間にまあ人をまあ殺害して、その肉を切って売っていたと、まあ、いうふうに言われているんですが、1925年にまあ事件が発覚して、1925年4月にはまあ、いわゆるギロチンの刑でまあ殺害されています。まあ、死刑になってるんですね。でさらにハーマンのですね、その首はですね、その、まあ、人前に、群衆にの前に置かれたそうなんですよね。で群衆はですね、まあ、実はそのハーマンは、まあ、脳の異常でこういうことをしたんだということで、その頭蓋骨を割ってですね、脳を取り出してですね、お医者さんのところに持っていったそうです。でお医者さんに対して、まあ、どうかこの脳には異常があるという診断をしてくださいと、まあ、いうふうに言うんですが、まあ、お医者さんはいや別に異常ないですけどと、まあ、いうようなことを言ったと、まあ、こういうニュースがですね、まあ、遠くアルバート・フィッシュが住むアメリカ・ニューヨークの方まで流れてきて、まあ、これを見たアルバート・フィッシュがなんて素晴らしいことだと、まあ、まずこの人の肉を食べるという、まあ、その発想が素晴らしいし、この人の最後ですよね、自らの首をですね大衆の前に持って行って、自分の頭蓋骨を大衆人々に割らせて脳を取り出させるなんて、アルバート・フィッシュこと私が望んでいた、まあ、人に対して、えげつないことをするサディズムと、まあ、人に自分に、えげつないことをしてもらうマゾヒスト、この両方が究極に かなった姿がこれだと、よし俺も人を食べようと、まあ、いうふうになったと、まあ、いうふうに言われています。で、まあ、このドイツのハーマンの物語なんかがですね、まあ、その後そのデリカテッセンという映画のモデルにまあなっているということで、まあ、このあたりがまあ共に影響を受けているわけなんですよね。このハーマンというドイツのその殺人鬼に対して、まあ、そういうのでちょっと関係があるんだなというのが、まあ、ちょっと今回分かったという話でした。でやっぱり僕はもう一言感想を言うとですね、まあ、やっぱこの海外の事件というのはもうその強度が違うなというのを毎回思います。本当にちょっとその調べてるだけでもすごい話やなと、まあいうふうにちょっとなんかこう本とか読んでてもですね目を背けてしまうみたいな、いやすげえなと、まあいうふうにちょっと思いました。でまあ最後ですね、まあ、ちょっとどうでもいい話があるんですけど、まあ僕今これをですね自分の部屋で壁に向かってまあ録音をしてるんですね。左手にまあ携帯を持ってまあ録音中みたいなのにしてですね、でまあそのパソコンでちょっと資料とか見ながら、これ右手でこれちょっと本とかこれ見ながらですね、まあこう録音してるんですね。でこういうのをしてる時にちょっと家族にはですね、ごめんと、今からちょっとそのポッキャするからと、まあ、ポッドキャストのことを我が家ではポッキャするからというふうに言うんですけれども、ちょっとポッキャするからお父さんの部屋に入ってこんとってねと、まあ、いうようなことを家族に言うんですよね。でまあ大体家族はですねあんまりこう興味を示さないで、はあはあはあはあ行ってきやみたいな感じですよね。うちの奥さんとかもそんな感じです。でただその娘がですねたまにですね、あそうなん、今日は何の事件なんと、まあ、いうようなことをポンと言ってくれるんですね。で、まあ、今回は僕はですね、今回はアルバート・フィッシュっていう、まあ、アメリカの人を殺して食べた人の話やでと、まあ、いうことを娘に言ったんですね。そしたら娘が、釘刺してた人やろ、自分に釘刺してた人ちゃん、え、なんで知ってんの？って思いました。恐ろしいですね。近頃の高校生というのは。びっくりしました。僕もこのアルバート・フィッシュはつい1週間前ぐらいに知りましたけど、娘はもうそんなこと知ってるんですね。で、しかもですね、なんかこう針刺してた人やろと。で、あれボカロの曲になってんで、ボカロの曲で、まあちょっと調べてみました。確かにですね、ジョルジンさんという方が作ったボーカロイドの曲ですね、シリカニバリルナという曲になっていました。まさにアルバート・フィッシュの人生を歌にした歌でした。これよう YouTube にバンされずに作ったなと思って、僕すごいなと思うんですけど、まあ、こういうねかなりえぐい話をすると YouTube ってね受け付けてくれないんですよね。なんかで、ただこのシリカリバニルナを作ったジョルンさんはですね、このアルバート・フィッシュのこのモデルにした歌と、でさらにその漫画でですね、まあ、その映像で表現してるんですけど、まあ、その漫画で映像で表現する部分っていうのはやっぱこう子供を殺害してそれを切ってですね料理するみたいなシーンなんですけど、まあ、それをうまいこと、まあ、ぬいぐるみとかですね、まあ、そんなんでこう交えてですね作ってました。よかったら、ジョルジンさんのシリカニバリルナという曲も、まあ、よかったら聴いてみてください。恐ろしきは我が娘であったという、オチです。お後がよろしいんでしょうかね。はい。今日は、アメリカの、連続殺人犯アルバート・ハミルトン・フィッシュのお話をさせていただきました。ありがとうございました。